黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
久しく待ちにし主よ遠く来たりて痛みの縄目を解き放ちたまえ主よ主よ痛みを救わせたまえよ。アーメン。
主がシオンの取られ人を返されたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。その時、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時、国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙と共に種をまく者は、喜び、叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は、束を抱え、喜び、叫びながら帰ってくる。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。
地にあふれる御顔
購読文28番です。
共読禁止パロ。
購読文28番、詩編127編。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き、夜遅く休み、少慮してパンを食べる人よ。それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
見よ、子らは主からいただく修行、
大の実りは報い、
若くて産んだ子らは勇士の手の中の矢。
いかに幸いなことか、八つのこの矢で満たす人は、
町の門で敵と論争する時も恥をこむることはない。
アーメン。
使徒信条を告白します。
사도신경으로신앙고백드리시겠습니다。
使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンディオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。
正英180番です。
聖霊180장하나님앞에찬양드리십니다。
着席ください。礼拝のためのお祈りを河合ゆけ働き人にお祈りをお願いします。
いかに幸いなことか、知恵に到達した人、英知を獲得した人は、知恵によって得るものは銀よりももっともっと良いことを知って、これを与えてくださる神に知恵を待ち望む人は、どれだけ自分が幸いであるかを、主はその人の望んだ知恵によってその人を豊かにし、主ご自身が主に望みをかけた者に報いてくださる主であることを表してくださいます。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。幸いなもの、一番の知恵であるイエス・キリストを知る心を与えてくださったことを感謝いたします。今日も日曜日ではなく終日、主が作られた日、私たちに安息を与えてくださる日として、これらの時間を認識して、あなたの御前に集いし、あなたを礼拝するこの知恵を得ている者がここにいます。主よ、あなたが受け取ってください。一人一人が今日終日、あなたの命の御言葉に預かり、そして新しい一週間、生ける水であるあなたを得て、あらゆる道において勝利を収めることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちの見ること、私たちの聞くこと、私たちの感じること、これを人間よりのものではなく、主よ、あなたの御言葉より、まだ命より、私たちが感じることができますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてあなたが与えてくださったその知恵、その感覚によって、今週一週間を歩むことによって、主よ、英知を獲得したものとして勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたに礼拝する一人一人を、主イエス・キリストの皆と地上という後の栄光によって受け取ってください。そして聖霊によって豊かに輝かされて、宣言された御言葉を通して一週間を豊かに生きる、その命の糧を得ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたの知識によって、主よ、私たち自身がこの地上を王のような祭司として支配して治めていくことができますように、主よ、あなたの尊い知識、知恵をあなたが与えてください。そして力を与えられて、そして慎重に毎日を歩むことによって、主イエス・キリストにある勝利を得ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主が私たちの傍らにいつもおられますように、今週一週間もイエス様の名前を豊かに呼ぶ私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちが捧げる礼拝がこの地上において最高の礼拝でありますように、イエス・キリストにある霊と誠を私たちに与えてください。そしてイエス・キリストにあって、主よ、あなたの栄光に預かることができますように、私たち一人一人を祝福してくださることを感謝いたします。今日見えない人の目が開いてイエス様を見ることができますように、聞こえない人の耳が開いて、そして主の声を聞くことができますように、今までつまずきばかりで、そして失敗だらけの人生、その萎えている歩みがイエス・キリストにあって鹿のように踊り上がる足となりますように、主よ、あなたが祝福してください。本当に拙い私たちの口、話してはいけないことはベラベラとしゃべり、まだ私たちの唇にしたためるべき言葉は本当に軽んじていた私たちです。主よ、あなたが許してください。私たちの口がイエス・キリストを褒めたたえる口でありますように、 そして人が喜ぶ言葉を発することができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。今日も御言葉を通して、私たちのこの荒野のような重い心感情にあなたの命の水が湧き出て、主よ、私たちの心にあなたの命の川が川々と流れますように、主よ、あなたが祝福してください。今日宣言された御言葉を通して、私たちを神の御国の祝福に預かるものとして祝福してくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の344番です。
このみんなにも見えずとも、ただ主に
恵みをいただく御言葉は創世記の21章。
오늘은혜받으실하나님의말씀은창세기21장1절부터21절말씀으로구약성경26페이지입니다창세기21장1절부터21절까지말씀이되겠습니다
創世記21章1節から21節までです。創世記21章1節から21節、はじめに7節までをお読みいたします。主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、 8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムに、サラが子供に乳を飲ませると告げられたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。アーメン。一言お祈りいたします。神の約束を信じてその通りになると信じきった人はなんと幸いなことでしょうか。その人に神様が望みを叶えてくださったとき、その人は笑いで満たされ喜びあふれ、そして誰もその喜びを奪うものはありません。そして敵は歯ぎしりしてすごすごと退散していくほかありません。どうかしよう、今日この生徒たち一人一人がしっかりとあなたの勝利に預かり、あなたの清めに預かって、そしてあなたの命をしっかりといただき、笑いで満たされる人生でありますように。今日この語るしもべの口ぶれを清め、またこれに預かる一人一人にイエスの血潮を塗ります。イエスの血潮によって清められ、そしてあなたの命に豊かに預かることができますように、どうかあなたが清め助けてください。今日これからの時をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、アブラハムとサラの間にイサクが、ね、与えられました。本当に長い道のりでした。神様が約束されたことはですね、必ず成就します。主が命を与えると約束されたからにはですね、どんなにね、救いようがない人でも、どんなに、ね、もうどうしようもなくなっていようとも、主が命を与えると言われるならば、必ずそれは与えられるんです。ね、アブラハムとサラ、アブラハム100歳です。サラは90歳、90歳の女性に子供が生まれる。これは人間には考えられないことですけれども、でも神様はエルシャダイ、全能なる主です。神様は何でもおできになります。どんなに、ね、絶望的に見える人でも、神様がですね、命を与える。神様が癒すと言われば癒される。神様があなたは私の目に高価で尊いと言われるならば、皆さんがどんな自分で、ね、自分はダメだと思っても、でも皆さんがイエス・キリストにあって神の子であり、キリストにあって高価で尊い。これは御言葉に書いてある通りです。主が御言葉で宣言されるなら、それは 100% それはその通りになります。さらにしてもですね、90歳の女性、子供を産ませるばかりでなく、この生まれた子供に乳を飲ませる、書いてありますね。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。90歳のお母さんが子供を産んで乳を飲ませる、そういう、ね、養う力も与えるんですね。皆さんがどんなにですね、衰え果てようとも霊的な子供を産むこともでき、またその子供にですね、乳、御言葉の養いを得させていくことも神様は可能です。神様は全能なるお方。皆さん、このことを信じますか？アーメン。であるならば、エルシャダイの主が皆さんに力を表してくださいます。サラは、言いました。6節で、新改訳聖書はですね、神は私を笑われました。聞く者は皆、私に向かって笑うでしょう。書いてあるんですけども、まあ、原文の方を見ますとですね、神様は私を笑うようにしてくださった、ね、笑うようにさせてくださった、という訳です。まあ、神は私を笑われましたというよりもですね、まあ、口語訳の方では、また英語の聖書の方でも、ね、神様は、私を笑わせてくださった、ね、Make me laugh って書いてありました。英語の聖書だよ。神様は私に 笑顔を戻してくださった。そして聞く者は皆私のことで笑うでしょう。私と一緒に笑ってくれるでしょう。私が本当に神様によってもう心底腹の底から安息の笑いを与えてくださった。で、私を見る他の人たちも私と一緒に笑ってくれるでしょう。それがこの6節の真意です。本当にこの彼女の言葉から、ね、彼女の本当に穏やかな平安、安息、もう充足した、満足した笑顔が伝わってくるようですね。彼女は本当にそれまで、ね、苦心惨憺の歩みをしてきました。子供を産まない女として、もう90年ずっとそのように、ね、認識しており、彼女自身も、ね、もうもはや自分は、その手遅れな女、自分も諦め、また主人もアブラハムも諦めておりました。アブラハム、さらに子供が生まれると聞いたときに、まさかそんなことはないだろうと思って、もう生まれたイシュマエルの方に恵みがありますように、言うほど主人アブラハムも信じておられず、またサラ自身も信じていなかったのに、主が本当に約束した通りに子供を与えてくださった。それは彼女にとってどんな喜びであり、またアブラハムにとっても、またその、ね、アブラハムのしもべとか、奴隷とか、その一族老頭にとってどれほどの喜びだったことでしょうか。神さんが約束してくださったこと、これを必ず実現すると信じて待って、そしてそれが成就したその時、その人はもう本当に神さんを褒めたたえ、決して奪われることのない安息、決して誰も奪うことがない笑いで満たされるんです。揺るがされることのない平安で満ち溢れて、そして敵は恥を見るんです。あの迫害時代の、ね、ローマ時代の時、キリスト者たちは、本当に迫害を受けたんですけども、もう、ね、生きたままライオンに食われたり、また、そういうコロッセアムでそういう残酷なことをされたんですけども、本当に聖霊に満たされたキリスト者たちはですね、笑いで満たされながら、ね、天に凱旋していきました。誰も奪うことがない笑い、誰も奪うことがない喜び、平安、それによって、ね、イエス様を信じる人は満ち溢れるんです。今この日本の国では、ね、そういう迫害が起きておりません。世界では起こっております。イシュマエルの子孫たちによって、アラブ人によってキリスト者たちは迫害を受けておりますけれども、でも本当にそのキリスト者たち、信仰が守られているんですね。イエスにあって決して奪われることのない平安で満たされて、誰もあのトルコの国で起こっている迫害、私もニュースで見ましたけれども、本当に誰もですね、イエス様を捨てないでそのまま天に凱旋していくんですね。イエス様にあっては誰も奪うことのできない笑い、平安で満ちていくんです。さて、イサクがですね、成長して乳離れした時、当時乳離れは、満2歳をもって乳離れ、ということのようですけれども、その時ですね、あることが起こります。8節と9節をお読みします。その子は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。はい。ね、この、イサクのことを、ね、イシュマエルがからかってるんですね。これ、バカにしてるというふうにも訳せます。ヘブライ語の聖書を見ますとですね、特に強調形が使われており、特にバカにする。ね、特に、ね、嘲笑う。ちなみに、ヘブライ語ではツァクって言うんですけど、イサクはイツァクで、それに対してツァクはですね、特にあざけるとかそういう意味が、含まれている笑いですけれども、そのようなことが起こっておりました。で、サラはそれを見て、ね、 怒ったんですね。まあ、シュマエルはなんでこんな大人げない、イサクが2歳であるとするならば、まあ、イシュマエルは15歳ぐらいですね。15歳の男の子が2歳の赤ちゃんをからかう、バカにする、本当に大人げないんですけども、まあ、長女あるいは長男である皆さんはちょっとわかるかもしれないです。イシュマエルはそれまで長男としてですね、アブラハムの子供として、このアブラハム家一族老頭の間では中心人物のように、ね、一人子として扱われて見られていたんですけども、でも今度は本妻である、ね、サラが子供を産んだ、イサクを産んだ、でその途端ですね、一族老頭の注目はみんな彼から、イシュマエルから離れて、みんなイサクに移ってしまったわけですね。まあそういうからかいたくもなる気持ちがあるでしょう。でもサラはアブラハムに訴えます。10節から13節のところですね。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしはしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。アメン。本当にアブラハムにとっては、本当に頭が痛い問題です。アブラハムにとってはイシュマエルも、ね、子供です。15歳まですくすくと成長した子供、ね、相当悩んだことでしょう。でもですね、残念ながらこのサラの言う通りなんです。サラの言う通り、肉にある子供っていうのは、ね、主の約束の祝福を一緒に相続してはならないんです。ガラテヤの4章28節からのところを開きたいと思うんですけども、ガラテヤ人への手紙の4章28節からです。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。アメン。この世の中はですね、あるせめぎ合いのうちにあります。肉によって生まれたものが、ね、霊によって生まれたものを迫害しているという、そういう構図にあるんですね。イシュマエルはアブラハムの肉的な力によって、ね、ハガル、ね、女としての力が、まあ、産む力がある、ハガルとアブラハムとの間に、ね、イシュマエルは生まれました。ね、約束によって生まれた子供ではなく、肉によって生まれました。で、神様が、ね、頼んでもいないのに、言ってもいないのに、ね、神様の約束外のことを、アブラハム自身、ね、まあ、サラも、共同で責任があります。まあ、むしろサラの方が言い出しっぺなんですけども、まあ、そのようにしてですね、肉によって生まれたものは、霊によって生まれたものを迫害するんですね。世界は昔からそういう構図にあります。でこのイシュマエルとイサク、ね、イシュマエルがイサクを、ね、いじめてからかったように、 肉に属するもの、あるいは悪魔サタンに属するものがですね、霊に属するもの、神の国に属するものを迫害する、そういう構図にあります。そして今まさにですね、このイシュマエルとイサクのこの争いが今まさに世界で展開されております。イシュマエルの子孫はアラブ人です。今でいうところのイスラム教を信じているあの人たちですね。彼らがこのイサクの子孫、今のイスラエル人みんなイサクの子孫です。彼らを迫害しております。そして先ほどもちょっと言いました通り、イスラム教徒が神の子供たち、キリスト教徒たちを今まさに迫害しておりますね。本当にその迫害は激しくなってきております。しかしあいにくですね、肉に属する者は霊に属する者たちと一緒に、天の相続には預かることはできません。一時、肉に属する者はそのように栄えております。一見強いように見えます、霊に属する者、神の子として、キリストにあって神の子とされた者たちを迫害するんですけども、でもやがては彼らは切り離されて追い出されていく運命にあります。この、イシュマエルとイサク、サラとハガル、この二人はですね、本当に肉に従って生きる人と神様の約束に従って生きる人とよく表しております。このガラテヤ書の4章21節からのところにそれがよく記されております。ガラテヤ書の4章21節からのところです。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。アメン。私たち信じて救われた者は皆サラの子孫です。要するに自由の女の子孫です。それに対してですね、肉の力、肉の頑張りによって生きる者はハガルの子孫です。神様抜きで歩み、神様を信じないで、自分の腕っぷしを鍛えて、それに頼って生きていく人は、皆、ハガルの子孫。この二つの構図に世界はあるわけです。しかし、キリストである皆さんは、信じる者は皆、サラの子孫、自由の女の子孫であり、約束のものを相続する立場にあり、そして、必ず、勝利する側に立っております。皆さんは、どちらの側でしょうか。イエス様を信じる側として、サラの子孫として生きていくことを皆さんはしっかりとこのアイデンティティに立つべきです。さて、このハガルとイシュマエルの母と子は追い出されてしまいます。創世記に戻りまして、21章の14節から16節をお読みします。14節から。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女は ベールシェバの荒野をさまよい歩いた。川袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。ね、本当にかわいそうな、まあ、一見涙を誘う場面に見えますけれども、でもですね、彼女たちは不必要な涙を流しております。不必要な放浪をしました。彼女たち。彼女たちが放浪したのはベールシェバの荒野なんですけれども、このベールシェバというところ、現在ではもう交通の要所として、まあ、昔から実はそうなんですけど、人の行き来が非常に活発なところがベールシェバであり、またベールシェバ、これ名前の意味は7つの井戸という意味です。井戸があるところです。ね、水もあり、また人の往来もある地域なんですけど、でも彼女はですね、わざわざ荒野の方に、ね、そちらの方面へと行ったんです。ね、なんで水がある地域、ね、人々の往来もあって、町も、ね、あるところなのに、わざわざ彼女は荒野の方に、さまよい歩いて行ったのか。で、しかもですね、彼女がその、泣いて座ったところのすぐそばに井戸があったんですけども、でも彼女はそれも見逃しております。で、それで、子供が死ぬのを見ていられない、下に暮れて、子供を突き放して、で、離れたところに座って彼女は泣いておりました。彼女は、ね、本当に感情に飲まれて、悲しみという感情に飲まれて、自暴自棄になっていたのがわかりますね。自分が、どうせ自分はダメだ。ね、自分は捨てられた。ね、そういう、感情で、飲まれて、ね、涙涙でなると、ね、人がいるところではなく、荒野の方に、ね、行ってわざと、なんか自分を死地に追いやるんですね。どうせ私はダメなんだ。ね、本当に飛び降り自殺してやるって言って、なんか格子の外に足をかけるような、まあそういう感情のようですね。井戸が近くにあるのに、ね、人が、まあ人の往来、結構簡単に見られるのにでも彼女あえて荒野の方に行ってしまいました。そして何よりですね、彼女もっと一番大事なことを忘れております。イシュマエル。ね、皆さん、イシュマエルの名前の意味以前学びましたけれども、ね、どういう意味だったか覚えてるでしょうか。イシュマエル。それは、ね、神は聞かれるという意味でしたね。なんでその名前がついたか。それ、彼女がつけた名前でも、アブラハムがつけた名前でもありません。主ご自身が彼女に直接語りかけてつけた名前です。彼の名前はイシュマエルと呼ばれる。もう生まれる前からですね、ね、昔はそんな、赤ちゃんが男性か女性かなんかわからないです。その、まだ生まれる前から、これは男の子を産む。その名をイシュマエルとつけなさい。ね、彼女がかつて荒野をさまよい歩いたことありました。もっともその時も彼女自身の高慢の家に追い出されたんですけども、その時、ね、主の使いが現れて、私はあなたの子孫を数え切れないほど多く増やす、ね、創世記16章の方で言われておりました。で、しかもわざわざ、イシュマエル、神は聞かれるという名前までつけて、もうこの子は確かに祝福される、ね、この子から、ね、その子孫がたくさん増えていく、ね、そういう約束が与えられていたんですけど、でも彼女は自分の感情の荒波に、ね、もてあそばれて、そして御言葉を忘れていたんですね。皆さんもマイナスの感情に支配されてしまうとですね、それに飲まれてしまうと、御言葉が塞がれて、遮られて、自分から滅びの方へととっとと行ってしまうんですね。茨の地にまかれた種は、ね、途中まで御言葉の命は伸びるんですけども、でも茨、トゲトゲ茨がそれを御言葉を塞いでしまうんですね。感情の荒波、ね、御言葉に基づかない何か、それによって遮られてしまうと、 自分から滅びの方へ、ね、荒の水がないところへと向かっていって、ね、食べ物を自ら断って、水も自ら断って、そのようなことになってしまうんです。自分の中の感情の荒波に飲まれるとそうなってしまうんです。ですから皆さん自身はですね、御言葉によってそれを支配しなくてはなりません。ハガルは、ね、この負の感情という茨によって御言葉を塞いで、自暴自棄になって、もう、いらない苦労に、ね、いらない放浪に彷徨い、ね、いらない涙を流していたですね。でも、主は憐れみ深いお方です。主は彼女に会ってくださいます。17節以降をお読みします。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋に水を満たし、少年に飲ませた。アメン。神さんは本当に彼女に約束を思い起こさせてくださったんですね。アブラハムは、ね、このハガルとイシュマエル、この二人を、ね、自分の家から追い出すということ、これ、本当に彼自身も、まあ、勇気がいったでしょうし、ね、苦悩したことでしょうけど、でも、神様はアブラハムにも、ね、もうあらかじめ、もう二度目でしょうかね、私はあのイシュマエルも、ね、一つの国民とする、多くの国民の父とする、ね、その言葉を再び受けたから、ね、安心して、まあ、安心したかどうかわからないんですけども、この二人、ハガルとイシュマエルを送り出したんです。ハガルも、ね、かつて主の御言葉を聞いていたはずですけども、でも、それを思い出すことをしないで、自分の感情の荒波に、ね、本当に飲まれて、そういうふうにして御言葉を忘れて、井戸も、ね、見つけられないで、そこまでになっていてしまったんですね。で、しかも、ね、カエさんはこの、本当に御言葉の通りにですね、ハガルとイシュマエルに恵みを施してくださいました。20節と21節です。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射る者にとなった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。本当に彼はとてもたくましく成長しました。かつて神様は彼を荒野の、ね、ロバの、野生のロバのようになる。そして全ての兄弟に敵対して生きると言われた通り、彼は本当に敵対して、ね、弓を射る者として力強く成長していきました。ね、本当に神様はここまで、このハガルとイシュマエルを、ね、恵んでくださったんですけども、でも、あいにくハガルとイシュマエルは、その神様から離れていく生活を送りました。ハガルは、このイシュマエルに、信仰のしっかりした人を嫁にやるのではなく、エジプトから嫁をもらって、あの、ハムの子孫のエジプト人から嫁をもらって、でそして、御言葉に頼って生きる生き方から離れて、自分の弓とか腕っぷしとか、鍛え上げる、その肉体によって、あるいは、ね、感情とか、そうしたものを鍛えて、それに頼って生きる生き方をしました。ね、アラブ人、本当に感情の激しい民族です。アラブ人は本当に感情と、また肉体を、ね、鍛えてですね、それでもって、自分の腕っぽしで生きる。ですからもう世界はですね、今、このアラブ人の、その感情を、ね、害さないように、強強としている状況ですね。イスラム教徒を怒らせたら怖いということで、で、それで、イスラム教徒のその、ね、感情を害さないように、その肉体、まあ、武力って言いますか、ね、それを、ね、なるべく、 怒りを起こさせないように、そういうふうに生きている状況です。しかし肉に属するものは霊に属するものの相続に預かることはできません。これはアラブ人に限らず、ね、全て肉によって生きるものは約束のものを相続できません。そしてイエス・キリストにある信じる信仰者、彼らはしっかりとですね、約束のものを相続します。これはね、アラブ人に限らず全ての民族、ね、アラブ人の中にもキリストを受け入れた人も、ね、救われた人もおります。全てイエス様を信じる人は祝福に預かり、永遠の命に預かります。私たちはですね、本当に肉に属するものになってはなりません。むしろサラのように本当に御言葉を待ち望んで、約束の神様の約束の子を生み出すものになりたいものですね。皆さんはキリストを信じる信仰によってキリストが皆さんのうちに宿っております。そして皆さんはどんどんキリストの似姿へと作り変えられております。そして皆さんは、ね、宣教により御言葉を宣言することによってますます多くの人々をキリストへと、ね、近づけ、キリストの命を生み出すサラのような存在です。どうか皆さんは、ね、ハガルのようではなく、ね、サラのように御言葉を信じて、ね、約束を信じて、そして、ね、永遠にしぼむことがない平安、決して誰も奪われない笑い、ね、それに満ち溢れて、そしてどんどん祝福されて、どんどん命を生んで増やしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれより皆さん一人一人が直接主の御前に出ましょう。皆さん自身が主に申し上げ、約束の御言葉を信じて握りしめて、約束のものを手に入れられるように、今皆さん一人一人が主の御前に出て祈り求める時を持ちたいと思います。ですよ、私たちは目に見えるところによってではなく、見えないあなたの御言葉の約束に従って歩むサラの子孫でありますように。ハガルは、イシュマエルは自分の力に頼み、自分の感情に従って歩んで、そうして力を得て自分の腕っぷしに頼って生きております。どうか私たちはそのような自分の肉に頼るものではなく、あなたの御言葉の約束に従って歩むものでありますように。どうか生徒たち一人一人をあなたがあらゆる誘惑や困難からお守りください。イエス・キリストの血潮が一人一人を清め、キリストの命へとしっかりと預かり、約束の祝福を得ることができますように。主よ、どうぞ一人一人を決して奪われることのない平安で満たし、誰にも邪魔されることのない笑いで満たし、そしてこの生徒たちを見るに、その人々も笑いで満ち溢れるサラの子孫として、あなたがしっかりと整えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって 祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の442番を賛美いたします。献金の感謝の祈りをいたします。今日もあなたを慕い求め、あなたを御前に捧げ物を携え御前に集っております。この生徒たち一人一人を主よあなたがご覧になられ、一人一人のすべての必要をご覧になり、すべての患いをご覧になり、すべての営みをあなたが見て、あなたが一人一人に幸いを得させてくださいますように、さらのように決して奪われることのない幸いと祝福を勝ち得るために、一人一人がしっかりと御言葉を握りしめて御言葉に歩み、そうして祝福を得ることができますように、どうか導いてください。主よ、一人一人の家庭を祝福し、アブラハムの家のように命で満たしてください。子供たちが祝福され幸いを得て、ますます力であふれ、産んで増えて地に満ちていきますように、家庭の上に幸いを与えてください。一人一人の仕事を祝福してください。職場を清め整えて、ますます命に満ち溢れていきますように、どうか経済の面においても、健康の面においても、命の面においても、あなたが天の窓を開いて祝福を豊かに注いでください。一人一人の患い、病、あるいは虐げを一切あなたが取り除いて、健やかに平和に無事に日々を送っていくことができますように、そして 行く先々において勝利し、悪魔サタンから分取り命を勝ち得ていくこの生徒たち一同でありますように、どうか一人一人の家庭を蝕む稲子をあなたが叱りつけて、それを取り除き、ますますあなたの祝福が、それが豊かに注いでいきますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは、今日初めて来られた方、どうぞご起立ください。では、歓迎の賛美をいたします。
御国では義務のため暗がり、神様がご覧になり、素晴らしい素晴らしいと、
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。一人の兄弟を私たちのところにあなたが使わせてくださいました。一人の兄弟が今日私たちの礼拝、私たちの祈り、私たちの賛美、私たちの交わりの中に加えられています。主よ、あなたが彼の上に共にいてください。今まで味わってきたそのすべてのつまずき、まだ困難、苦しみ、これらのすべてを主よ、あなたが今日拭い取ってください。そしてイエス・キリストにあって新たに生きる道を得て、イエス・キリストにあって新たに生きることができますように、主よ、あなたが整えてください。彼がキリストにあって新しい心、新しい思いが与えられて、主よ、へりくだって主に仕え、勤勉に主を歩き、イエスキリストにある、イエスキリストにある整えられたその歩みを続けることができますように、主を助けてください。キリストにあって主よ、幸いを得るためにへりくだりの心を与えてください。そして主の皆を呼ぶ幸いを与えてください。主が定めているその道を歩むために、主に祈り、主を仰ぎ見、主に聞くことができますように。彼のすべての歩みがイエス様、あなたが良き羊飼いとなって整え、導き、そして用いてくださいますように、主をあなたが祝福してください。 今日私たちと共に礼拝を捧げたこの彼の上に、主イエスキリストの御名と地上と命と栄光とが豊かに与えられますように、父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みが豊かに注がれますように、聖霊を助けてください。愛してる、
愛してる、そち愛、君の心に送る愛を、愛を、
では皆さんご起立ください。最後に主の祈りを賛美いたします。
557番です。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。礼拝をそこまでいたします。引き続き御前で御言葉を思い巡らし咀嚼する時をお持ちください。